説教、すでに世に勝っている志戸元牧師。今朝キリストはヨハネの福音書16章の33節でこう語っています。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方にはこの世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この長い決別説教というのをずっと読んできたんですけど、ちょうどこの16章のこの終わり、16章でこれが終わりまして、17章からは大祭司の祈りと名付けられているイエス様の、まあ、ヨハネ福音書だけにある長い祈りがあって、そしてその次18章に行きますと、弟子たちとイエス、主イエスはオリーブ山に行かれ、そしてあのゲッセマネの園にいる時にユダを先頭とする兵士たちによってですね、イエス様は捕らえられてしまうという、そういう大きな流れにあるんです。ですからこの16章のこの一番最後のところっていうのは、直接に弟子たちとまあに語るということのできる、まあ、最後の言葉であるというふうに言うことができると、まあ、長い話をすることはできなくなってくるということであります。つまりこのゲッセマネにおいてイエス様は捕らえられてしまう。弟子たちとイエス様は分断されてしまう。でその前の段階であります。その一番最後のところでイエス様はこの言葉を語ったということであります。32節のところにこういう言葉が、その一節前のところですけれども、だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人にする時が来る。いや、すでに来ている。まあ、弟子たちはイエス様が捕らえられると自分の家に帰ってしまう、散らされてしまうと書いて、まあ、自分の家に帰るというふうに訳されておりますけれども、これは自分自身のところに帰る、まあ、具体的にはそれが自分の家であったり自分の故郷であったりというところから、ここでは自分の家というふうに訳されておりますけれども、まあ、もっと広い意味では、広い意味にとりますと、自分自身の世界に帰る、そういうことになる、そういう時が来ると主イエスは言われるのであります。でそのまたそのちょっと前のところ30節ではですね、弟子たちは今はイエス様を神から来られた方であると信じていますと30節で言ってるんですね。ところが一旦迫害や困難や苦しみや悲しみが襲ってくると、弟子たちは散らされてしまう。私たちも普段はこの何もない時は元気でですね、この教会に来ていることができるんですけど、一旦何かありますと、この人生の嵐に出会うと私たちもひとたまりもなくなってですね、自分自身の世界に舞い戻ってしまうということがあるかと思います。まあ、私たちの信仰も決してこう強いものではないということなんですね。何か人生の嵐が吹いた時にはですね、もろくもこう崩れるということ、そういう可能性が我々にはあるわけです。崩れやすい、弱く崩れやすいものだ、そういう状況をイエス・キリストはまあ見越していた。これからどういうことがなるのかということをイエス様は 見抜いておられたということであります。まあ、イエス・キリストご自身も捕らえられるというそういう試練の時を迎えるわけでありますけれども、しかし32節にはこう書いておりますね。弟子たちが散らされて自分の家に帰った時に、そして自分は私を一人きりにする時が来る。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。弟子たちは離れてしまってですね、しかし私を一人にする、しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。まあ、父なる神と子なる神キリストとの本質的なこのつながりというものがここに示されております。まあ、これは8章のところでもそういうことが書いてありましたけれども、その似たことが書いてありましたけれども、私は決して一人ではないんだ、一人にされることがあっても父なる神との交わりの中に生きてるんだという意味ですよ。まあ、しかしそのイエス様もこの、たった一回だけその関係が破られたかのように見える発言がありますよね。あの十字架の上での言葉の中に、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私を、どうして私をお見捨てになったのですか、というそういう言葉があの十字架上で語られました。しかしこれもまた神に向かって叫んでいるということは、私をお見捨てになったのですか、というそういう言葉なんでありますけれども、この言葉も神に向けられているということは、神との関係がこの本質的には断絶していないというふうに言えるかと思います。苦しい叫びではあるんだけれども、神との関係はこの断絶してはいないと。でこれに対して弟子たちや我々は一体どうだろうか。人生のいろいろな話を経験する、困難を経験する、困難を経験するときに、どうしてお見捨てになったのですか、という言葉ももちろん言うでしょう。しかしだんだん言わなくなっていく。もう神との関係がですね、この、なくなるっていうか、なぜこんなことが自分の家庭に起こったんだろうか、考え込んでしまう。まあ、神に向かって言っているときはまだ神との関係があるんですよ。なんでこうなったんだろうか、誰もでも思わざるを得ませんよね。考え込んでしまう、自分自身の世界に入り込んでしまう、自分の家に帰ってしまう、そういうことであります。羊飼いである自分が撃たれるときに、羊たちは皆逃げてしまう。その場から羊たちが姿を消す、弟子たちがイエス様の場からこう逃げていくっていうだけではなくて、その関係も消えかかっていく、そういう危機が訪れようとしていたということであります。でこの16章のこの前後を、ちょっとだけこの読んでみますとですね、例えば14章の少し前のページの前の前のページですか、14章の29節というところにこういう言葉が、前のページですね、前の29節というところにこういう言葉がありました。14章の29節ですけど、ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語る前、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。そういう言葉が書いてあります。つまり世の支配者が来て私を捕らえる時にも、私と父なる神との関係は いささかも変わりはない、そのことを話しておく、事前に話しておく。いや、そのことを弟子たちが、ことが起こった時に、あなた方が信じるようになるためだと書いています。あるいはこの後の17章というところに、今言ったこの大イエス様の長い祈りが出てるんですけども、その17章の22節ではこういう祈りをイエス様はしてます。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。イエス様と父なる神とが一つであるように、それと同じように弟子たちも神を信じること、キリストにつながることにおいて一つであるようにと自分は祈ると言っている。まあ、そこで16章の方にもう一度戻ってみたいと思うのでありますけれども、16章のその30節のところで、イエス様に対して、主イエスに対して、あなたが神のもとから来られたと私たちは信じていますと、彼らなりの、弟子たちなりの、まあ、いわば信仰の告白をしているわけです。ところがこの28節でイエス様が語った言葉を、このがここにあるんですけども、私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。で、弟子たちはイエス様が神のもとから来られたと私たちは信じていますと言うんですけれども、その後半の方ですね、つまりイエス様はこれから十字架について地上から姿を消し、そしてよみがえらさせられて、よみがえって天に上げられていくという、この後半の部分、今世を去って父の身元に行くという、ここについては弟子たちは言及していないんですね。どういうことかっていうと、例えばこれはニコデモもですね、かつてイエス様のところに来た時に、あなたは神から来られた教師であるということを私は信じていますと言っています。ただそれだけなんです。イエス様は普通の人じゃないんだと、まさに神様からの元から来た人でなければ、そういうこういう技はできませんと言って、これも一つのですね、大事な信仰の告白で、間違っているわけではないんです。しかしそれだけで十分かというと、そうではないものがあった。つまりイエス様が天から下ってこられたということだけではなくて、これからイエス様は天に昇られていく、つまりこの地上から去って天に昇って、そしてさらにはペンテコステの時を経てですね、私はあなた方に聖霊を使わすという、そういう出来事についての理解が弟子たちにはまだ十分自分たちのものとなっていなかったということです。まあ、考えてみればですね、我々はこういうふうにして、まあ、聖書を読んでいろいろまた聞いておりますので、イエス様が十字架につけられて天に送られて、そして聖霊を送ってくださって、そして聖書もちゃんと書いてあるんです。で、そのことを我々はずっと聞いてるわけですけど、当時のあの弟子たちにとってはですね、そういうところまで語っていたろうけども、十分彼らのものとして認識できてなかったということです。ですから去っていくことは、あなた方の前の前から去っていくことは益になるのだと。そしてそれは弟子たちに助け主なる神、弁護者なる神、聖霊を使わすことになるからだということであります。そのことについての思いが至らなかった。まあ、実は我々も同じじゃないか。私たちもこの世にあって苦難に襲われるときに、イエス様は目に見える姿でもう地上にはいないわけですね、我々は。その時に苦難に襲われる時に、襲ってくる時に、ああもう何たることだ、そういうところにとどまってしまう、 そういうところに帰ってしまう。これが弟子たちの状況だった。そしてそれは我々も同じだ。無力さの中に落ち込んでしまう。でその時に、あ、イエス様はよみがえって私たちに聖霊なる方として共にいてくださるんだという、その認識に至れば救いがあるわけですよ。だけど至らなかった。でこれは我々も同じようなものなんじゃないか、同じようなことになるんじゃないか、あの経験するんじゃないかって、私はある姉妹たちのことをここで思い出すんです。それはそのご家庭のことを書いたものでありましたけれども、このたった一人のお兄さんがいて、まあこれだいぶ古い話ですけど、そのお兄さんに召集令状が来た、兵隊に召され、この取られていくというそういう時の話なんですけども、たった一人のお兄さんに召集令状が来て、そして病弱な母親は寝込んでしまった。兄が出発する朝、品川駅頭で見送るという予定になってた。ところがその朝、母は突然脳出血で倒れて3日後に亡くなってしまった。その兄は母を追うようにして霊手で戦死した。外地で戦死した。姉は婚約していたので遠くにお嫁に行ってしまった。二人の姉妹だけがその広い家にがらんと残された。今までは6人の人たちがこう住んでた。お姉さんと二人の姉妹とお母さんとお兄さんですから。そしてその方は気を紛らわすために自分はオルガンを弾いていた。ところが心にあらずで、オルガンを弾いていても何も心がそこに入っていない。これからどうなっていくだろうかという不安に襲われた。オルガンの扉をバタンと閉じて自分は顔を伏せてしまった。物音を聞いた妹がやってきて二人で泣いた。1時間ばかりして妹が言った。いつかお説教で孤児とはしないと言っていたわね。二人で聖書を探した。ヨハネ伝14章18節に我汝を捨てて孤児とせずという言葉が見つかった。キリストは聖霊なる神として私たちのところに来て共にいて私たちのうちにいてくださる方なのだということを知り、新しく生きる勇気を与えられたというのであります。イエス・キリストは弟子たちに本当に遺言の形でこれらのことを話したのは、あなた方が私によって、これは新教だけよってですけど、かつての口語訳聖書は私にあって平安を得るためであると訳してました。私によって平和を得るためであると、まあ、この訳も正しいし、しかし口語訳はあなた方は私にあって平安を得るためである、あなた方はこの世では苦難がある、そういう文章です。でこの元の文章を読んでみますと、もっと単純で私においてあなた方は平安を持つ、この世においてはあなた方は苦難を持つという、この言葉は対比されてるんですね。世では苦難がある、私においては私においては平安があると、あなた方は平安を持つという、もっと単純に訳す、あの書いてあるわけです。ですから世での経験、キリストにある経験、世の中で我々が経験していることを、それに対してキリストにあって経験するということとが対比されている。世にあっては苦難がある、悲しみがある、患難がある、私にあっては平安があると、そういう対比であります。先ほど言ったように ことが起こった時にあなた方が信じるようにと前もって話をして、我々もですね、何もない時はですねいいんですよ、人生。しかしことがある時に、苦難が自分を襲った時に、その時に私を信じるようになるためなんだって言ってるんです。普段何もなければ信仰生活を平穏に送れます。しかしことがある時に、ことが起こった時に、新しくあなた方がキリストを信じるようにと、今そのことを前もって話しておくんだと、そう言っています。この世を生きるということは、何らかの形で誰でも重荷を、苦しみを、困難を、悲しみを、痛みを抱えているものなんだ。そういうものなしに生きていくことはできないんだ。世に生きているっていうことはそういうことなんだ。世では苦難がある。しかしキリストにあってあなた方は平安を得ることができる。キリストは私たちのために十字架につき、そして私たちの罪をあがなってくださった。それだけではなく、十字架につき、そして死して葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえって天に昇られ、それだけでもない、そして私たちのために聖霊を使わすと言っておられる。この一連のことを私たちはキリスト教信仰の大事なポイントとしてはっきりとつかむ必要があるということなんです。その時に私たちと共に、私たちのうちにキリストは生きてくださるのだ。そのことを思う時に平安に満たされる。私の喜びがあなた方のうちに、あなた方の喜びが満たされるためであると、あの15章の11節には書いてありました。キリストの喜びが私たち、キリストが神と共にある、その父なる神と共にあるその喜びを持っていると同じように、あなた方も私たちもですね、この喜びが私たちのうちに満たされるためである。だから勇気を出しなさいと。勇気を出すという、この勇気という言葉ですけれども、実はこの言葉はですね、弟子たちだけで船に乗って対岸に渡ろうとして、このガリラヤ湖を渡っていた時に逆風のためにこぎあぐんでいたという、あのマルコ福音書の記事の中にあるその出来事で、その時キリストは湖の上を歩いて近づいてきた。弟子たちの船に近づいてきた。そして何と言ったか、安心しなさいと、私である、恐れることはないと、マルコ福音書6章、そう言われた。この安心しなさいという言葉と、この勇気を出しなさいという言葉は全く同じなんですね。ですからここではその、まあ、文脈によって使い分けをされているかと思う、訳し分け、日本語で訳し分けされているかと思うんですけれども、ですからここでは、ここでもですね、しかし勇気を出しなさいというところ、しかし安心しなさいというふうに訳してもいいわけです。安心しなさい。キリストが船に乗り込まれると風は静まった。キリストは船に乗り込んだだけではない、弟子たちの乱れているその心の不安の中に入ってきて、そして安心しなさい、私がここにいると、そういった、私であるっていうのは、あの誰か幽霊ではなくて、私であるという意味と、私はここにいるという意味、両方ありますよね。私はここにいるぞ、 あなたのそばに、あなたの中に、だから安心しなさい、勇気を出しなさいと言っている。で、この勇気を出しなさい、あるいは安心しなさいというこの言葉、使い方として注目しなきゃならないのはですね、これが実は全て新約聖書のところで命令形で書かれているということなんです。どういうことかっていうと、このキリストに結びつくときに、キリストが私たちに命じている、キリストが来てくださって私たちに命じている、安心せよ、安心せよと、不安を出て行けとキリストが命じている。私たちがどんなに不安であっても、キリストご自身がその不安を打ち消してくださるんだ。私たちはなおそういう危機に直面し、困難に直面したときに不安だと思います。不安のない人はいません。しかしキリストが命じてくださる、安心せよと言ってるのは私じゃないんですよ。我々はなお不安なんです。しかしキリストが私たちに語ってくださる、キリストの力がそこに満たされる。だから安心せよ、勇気を出しなさい、元気になりなさいという訳も他のところで書かれています。賛美歌に我々の子供よく知ってる主我を愛すという賛美歌があり、今ちょっと新しいのちょっと改訂されてますけど、主我を愛す、その最初の言葉は何だろうか。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじと訳してるんじゃないですか。まさにこのことですよ。主我を愛する、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。主我が主イエス、我が主イエス、我を愛すと訳された。まさにこの子ども賛美歌の歌詞に表されている事柄が今日のところですよね。我弱くとも、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじということである。まさにキリストはどんな方だったなのか、その最後のところの言葉文章、私はすでに世に勝っている。ここで特に私はというところが強調されてますね。私が世に勝っている勝利者なんだ、我々人間ではないって言うんですよ。我々がどんなに弱くても力なくても不安であっても、私が世に勝っているんだ、私によって私にあって平安を得なさいと言ってるのであります。イエス・キリストは罪の勝利者となってくださった。キリストは悲しみの勝利者となってくださった。キリストは苦しみの勝利者である、困難の勝利者である、困難の勝利者である、圧迫の勝利者である、ストレスの勝利者である。まさに死の勝利者である。ヘブライ書には死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために生涯奴隷状態にあった者たちを解放なさるためでしたという言葉があります。まさにキリストは死の勝利者として、私はここにいると言っておられる、あなたと共にいると言っておられる。神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてイエスの皆にひざまずき、すべての下がイエスキリストは主であると公に述べ伝えるのです。これピリピ書の言葉です。このようなキリストこそ誠の勝利者であります、ね、世に勝利していらっしゃるキリストがここにおられる。この文章の注目すべき言葉、すでにという言葉ですよね。 原文を調べてみるとすでにという言葉ないんですね。ただなぜすでにと訳したのか、この言葉が文章が完了形での文章になっているという、そういうところからすでにという言葉が、まあ、強調的に強めて訳されているというふうに受け止めることができます。つまり原文ではすでにという言葉はないけれども完了形で書かれている。私はただ単に勝つというのでもない、現在形ではないんです。私は勝つでもない、私は今勝ちつつあるというのでもない、これから勝つであろうという未来形でもない、私はすでに勝ったのだと言っている。これがこの聖書の本当の意味ですよね。真の意味ですよ。私はすでに勝ったのだ。だからあなた方もすでに勝利したキリストの勝利に預かることになるんだ。これが我々の信仰なのだと言ってるのです。キリストの勝利の上に立って祈りなさい。すでに勝利したキリストの上に立って門を叩き続けなさいということであります。そしてこの勝利したという言葉がこの受け継がれているのはこのヨハネの第一の手紙というところにこう受け継がれているんですけど、勝利という言葉がですね、どういう表現になっているか。ヨハネの第一の手紙の5章にこういう言葉が書いてある。神から生まれた人は皆世に打ち勝ったからです。世に打ち勝つ信仰、それは私たちの信世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。イエスが神の子、まことの勝利者と信じるもの、それがその人が世に勝つことができるんだと言ってるんです。先ほど読んだ詩編20編にこういう言葶があった。主は私は今私は知った。主は油注がれた方に勝利を授け、聖なる天から彼に応えて右の手による救いの力を示されることを私は知った。これは詩編の言葶です。しかしまさに油注がれたキリスト、その私は油注がれた、主は油注がれた方に勝利を授けると書いてます。まさに私たちはこの勝利者キリストにですね、本当の意味で深く結びつけられ、改めてそのそれぞれの危機の中でこのキリストを信じ直していく、つながっていく。ただいまから受ける聖餐は我々とキリストを結ぶ、そういう目に見える印であります。これほど確かに主は私たちと共にいてくださるんだという、この恵みを共に受けたいと思うのであります。お祈りします。父なる神、この世にあって私どもは誠に弱さと、また自分の力なさを痛感するものでありますが、主をどうか我らを憐れんで、あなたが私どもに備えてくださったこの信仰の道を今週もまた生きることができますように、一人一人の人生にあなたが御言葉と御霊を持ってその戦いを今週も支えてください。ただいまより主の聖餐の恵みに預かろうとしています。悔しくだけなる魂を持ってこの恵みに一人一人預かることができますように。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。